耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん今世の中で何が流行っているか捉えていますか？僕の知り合いにですね、マスコミ系の知人がいるんですけど、彼はどちらかというと一番新しいものに飛びつきやすいタイプ。またね、仕事柄どんなものが流行っているのか、みんな今何を思っているのかっていうのを紹介することで商売が成り立つので、そういったところにもすごい敏感にアンテナを立ててますね。ただですね、一般企業にお勤めの方、また企画立案を担当されている方は、そこからさらに、じゃあその新しいもの、流行っているものを売れる商品、サービスにつなげるという思考をしなければいけません。今回はそういった方々におすすめできるヒット商品を生み出すプランの作り方、これを教えてくれる本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミーネ立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております高杉康成著、一流ビジネスマンは誰でも知っているヒットの原理、売れるプラン作成の基本という本です。まずは著者のご紹介です。高杉康成さん、1969年大阪生まれ、神戸大学大学院経営学研究科修了、 MBA を取られているんですね。中小企業診断士であり、岡山県立大学地域協同研究機構客員教授の方でもあります。そんな高杉さんですが、キャリアの最初は日本屈指の高収益企業キーエンスに入社し、ソリューション営業に従事していました。そこで数々の社内表彰を受けたそうです。その後分析力と発想力を評価され、本社の新商品企画立案グループに抜擢され、そこで企画立案した商品の中には現在世界のデファクトスタンダードになった大ヒット商品もあるそうです。そしてキーエンス退職後は新規事業や新商品開発、収益力改善などの価値づくりを専門とした経営コンサルタントとして独立。中小企業から大企業まで様々な業種の新規事業、新商品開発を中心にアドバイスを行い、ヒット商品を連発してきました。そのハイテクセンサーのような感度で物事を捉える高い洞察力と、高速 CPU のような速さで課題抽出を行う分析力によって、新規事業新商品開発を成功に導く実践的な方法論を日夜指導されているそうです。質の高い高付加価値ビジネスを軌道に乗せていく勝ち筋戦略を得意とする、などね、プロフィール文にはあるんですけども、そんな高杉さんですが、最初にね入った会社が日本屈指の高収益企業キーエンス。このキーエンスなんですけど、皆さんご存知でしょうか？大阪に本社を置くセンサーなどの製造販売をするメーカーです。ここ数年、売上高営業利益率が 50% を超える、非常にね高収益の企業なんですが、前述した通りね、著者の高杉さんここで10年間働いていました。でなぜキーエンスはこのような高収益を続けられるのか、この問いにですね、高杉さんこのように答えています。プランの深さが違うと。これはつまりですね、キーエンスの商品の企画立案などの完成度が高いということなんです。そんなキーエンスにいた高杉さん、退職後ですね、コンサルタントとして独立するんですけども、そこで様々な企業の企画資料などを見せてもらい、このことに改めて気がついたと言っています。つまりですね、キーエンス以外の企業はこういったあれですけど、プランが浅かったということに、退職してから改めて気づいたというお話なんですね。そこでこの本では、この深いプランイコール良いプラン、一流のプランの立て方を基本から説明し、その中でタイトルにもあるヒットの原理、これを教えてくれるんです。じゃあこの深いプランと浅いプランってどういう風に分けるのとか、あと良いプランにするにはどうすればいいのっていうお話なんですが、その答えいきなり紹介してしまいます。高杉さんがプランを良くするために特に重要だと考えているのはトレンドとニーズなんだそうです。トレンドというのは、世の中の大きな傾向のこと、いわゆる流行とも言われますよね。そしてニーズというのはそのまま顧客が求めていること。このトレンドとニーズをプランの中にしっかりと取り入れていくことが実はヒットの原理だと本書では説明されています。さあここまで聞いて、なんだ当たり前じゃないかと思った方いるかもしれませんが、実は本書を読んでいくとですね、このトレンドやニーズについて僕らは普段どんなに浅く考えていたかということを思い知らされるかもしれません。で、このトレンドとニーズの説明に関してね、高杉さん本書でまずコンビニコーヒーを具体例に挙げて説明してくれています。そこをちょっと見てみようと思います。 今現在様々な大手コンビニチェーンが独自に販売しているこのコンビニコーヒーですが、年間の市場規模が約1700億円といわれる巨大ビジネスになっているんです。ということはつまり年間17億回ものコンビニコーヒーが売れてるんですね。すごいですね。皆さんそんなに買ってるんですか。で、2012年後半に登場してから3年足らずで一躍巨大市場を作り出したヒット商品と言えるでしょう。ですが実はこのコンビニコーヒー30年前、1980年代前半にも売られていたんだそうです。中でもセブンイレブンのコンビニコーヒーはそれなりにヒットはしたんですが、サイフォン式で作って小分けをする、作り置きをして注文が入ったら提供する、1時間ごとに作り変える、この方式がうまく定着せずに結局やめてしまったんだそうです。30年前と3年前、同じ業種で同じような商品を売ったのに、なぜ3年前は大ヒットとなったのか。この答えはですね、3年前、つまり最近はコンビニコーヒーをヒットさせる追い風トレンドがあったからなんだそうです。現在のコンビニコーヒーの売り方は皆さんご存知のようにレジでカップを買ってそれをコーヒーマシンのところへ持って行って自分で注ぐという方式ですよね。この売り方に3つのトレンドが追い風となっているというんですね。そのトレンド1つずつご紹介しましょう。1つ目は時短トレンド。時間をかけずに素早く物やサービスを買いたいというトレンドです。まあ、コンビニエンスストア自体がねまさに時短トレンドの象徴とも言えますけども、その他にも、これ僕も知ってびっくりしたんですが冷凍食品の消費量が増えている。まあ、すぐに料理を作りたいっていう欲求があるということですね。さらにスピードを売りにした商品サービスは、まあ、30年前よりも現在の方が多く存在していることは皆さんお分かりだと思います。というわけで行列のできるコーヒーショップよりも素早く買えるコンビニコーヒーは、まあ、このトレンドにズバリ当てはまっているということなんです。そして2つ目はセルフトレンド。これはセルフ方式の商品サービスを求めるトレンドです。まあ、例えばあのセルフガソリンスタンドは全国に普及しましたし、また花丸うどんとか丸亀製麺に代表されるセルフ方式のうどん店も全国各地に出店しましたよね。このようにセルフ方式のサービスを違和感なく受け入れられるトレンドが同じくセルフ方式であるコンビニコーヒーにも追い風となっているんです。そして3つ目が香りトレンド。まあ、僕はねあのこの本を読んでそんなトレンドあったのかと驚いたんですけども、例えば衣類にほのかな香りをつけてくれる洗剤とかアロマテラピーと一体になった加湿器など香りが付加価値を生み出す商品が今売れているんだそうです。まあ言われてみれば30年前にはねアロマテラピーなんていう言葉自体が通じませんからね。コンビニコーヒーもあのコーヒーマシンに自分でカップをセットしてコーヒーを入れる際に心地よいコーヒーの香りがしてくる。で香りに慣れて香りを楽しむことを覚えた消費者はこのコンビニコーヒーが作り出す香りの価値も含めて購入しているんだそうです。とまあ以上のようにコンビニコーヒーは時短トレンド、セルフトレンド、香りトレンドという3つのトレンドの追い風を受けたからこそ大ヒットした、このように高杉さんは語っています。この他にもですねこの本の中では、コンビニのロールケーキとか電気ケトルとかあと布団クリーナーのレイコップなどの具体例を挙げてトレンドやニーズについて解説していますので、そういった商品がなぜヒットしたのか知りたい方はこの本の該当部分を読んでみてください。さて話をちょっと概念の方に戻そうと思います。良いプランを作るのに重要なのはトレンドとニーズでしたよね。でこのトレンドとニーズの関係について高杉さんこのように述べています。トレンドというのは社会の変化に伴って消費者のニーズが変化しそれに応じた特徴を持つ商品サービスを求めるようになった傾向を意味する。すなわち世の中全体が求めているニーズをトレンドと呼ぶ、あるいはこのトレンドをマクロニーズと言い換えてもいいそうです。で対するニーズに関しては個々の人たちの具体的なニーズとかあと隠れたニーズっていう言葉をこの本ではよく使っているので、まあ、詰まるところトレンドもニーズもどちらもニーズだよっていうことになるんですね。でポイントとしてはトレンドというのはマクロ的、ニーズという言葉はミクロ的に使われているという部分ですね。さて、ここまででトレンドが実際にヒット商品を生み出す追い風となることを説明してきましたけども、この本ではこの後実際のトレンドの捉え方や、その捉えた情報をどう扱うか、またその情報をどのように掘り下げ展開しプランの中に取り入れるか、さらに こういったニーズを習慣的に分析する手法について解説していきます。なのでね、僕この本を全体読んで、顧客のニーズを捉えるという非常に当たり前に思えることがまだまだ深く分析できていなかったんだなと強く感じました。あとね、細かいところなんですけども、高杉さんの言葉、自分たちの作れるものではなく市場、顧客に求められるものを提供しなければならない、この言葉にはねガツンとやられましたね。ちょっと僕も思い当たる節があったんですよ。まあ僕はまだまだね、市場や顧客、まあいわゆるお客さんを見ていなかったんだなぁと、まあ、自省するきっかけを与えてくれたこの本に感謝したいと思います。というわけで、ね、あんまり多くは語れなかったんですけど、皆さんはねこの本を読んだらどう感じるでしょうか。僕はそれが知りたいです。高杉さんがこの本で書かれた内容は、高杉さん自身が学び用いてきた実践的な戦法戦略です。まあ、物やサービスの企画立案に携わる人であればこの本は即座に役立つと思います。またマーケティングや営業に携わる方もこの本を読むと市場、顧客のニーズをつかむことがどれだけ重要かが分かりますし、またその具体的な収集方法も分かります。では最後に高杉さんの言葉を引用して締めましょう。情報を制する者はビジネスを制する。はい、情報化社会でスピードの速いビジネス現場において有用な一冊です。ぜひ皆さんお手に取ってみてください。では書籍情報です。一流ビジネスマンは誰でも知っているヒットの原理、売れるプラン作成の基本、高杉康成著、日経 BP 社より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。この本の中にですね、今自分の周りにあるものを見て何らかのトレンドを捉えてみてくださいなんていう、まあ、高杉さんが示したワークがあったんですけど、これ実際にやってみてすっごい面白かったんですよ。僕自宅にいたのでね、家具類を見てなんとなくなんかプラスチック製とか組み立て式とか軽いものが多いななんていうふうに思ったんですが、そこからですね、あれ待てよ、 IKEA とかニトリが成功してるのってこういうところかなとか、あと独身世帯が増加してるって言ったよなとか、あと日本の家ってもともと狭いからこういう家具の方が、ね、いいのかななんていうふうに、様々な情報とかね、推測ってものが頭に浮かびました。まあ、それこそね、本を読むのを一時中断して本当考えてしまったぐらいです。で、読みながらね考えてしまうというのは非常にいいビジネス書の条件だと僕は思っています。なので皆さんもぜひですね、こちらの本をお手に取った際には、今自分の周りにあるものを見て何らかのトレンドを捉えてみてください。これをですね、こちらの本を参考書にやってみてほしいと思います。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。今回の配信は日経 BP 社の提供でお送りしました。